今日は葉山町の山梨町長においでいただきました。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
なんとかやっと春めいてきましたね。
寒かったですね。寒かったですね。今年は本当に。
でも、雪は東京の方がひどくて。
はい。
葉山、なんとか、いつもみたいなことにはならなかったみたいですけどね。
そうですね。はい、また久しぶりに積もった雪でしたけども。
はい、さあ、予算ですね。
はい。予算議会始まっております。
どんな感じですか？
おかげさまで、本当に葉山の財政はですね、強くなりました。
すごいな、この時期本当に。 なんで強くなったんですか？
もともとは葉山の方のやはり所得の多い方も多いですし、
税金一生懸命払ったから
しっかり払っていただけていることがもちろんですけども、町としましても、借金をですね確実に返済できるプライマリーバランスをかなりギチギチに、やってきたことがようやく花を開いてきたかなというところがありまして、貯金もできてきましたし、これからまさにやるべきことも見えてるんですけども、すごく強くなったなという印象を持ってます。
はあ、そのやるべきことっておっしゃって、なんか絞ったわけですけどね、
はい、
なんかやめたとかやらなかったとかそういうことってあるんですか？
確かに、やらなければいけないことというものがですね、大きすぎて、これをやりたい、あれやりたいは我慢しているところはまだまだたくさんあります。
なるほど。
ただその中でも大きいところで言うと、例えば中学生の医療費の無料化、葉山は小学校も今無料化してるんですけども、大きく違うのは所得の制限をですね、他の自治体はかけるんですけど、葉山はかけていません。子どもの病気に親の所得は関係ないというフレーズのもとですね、所得制限なしで中学生まで完全無料化しているので、これは結構大きく今年踏み込み言いました。
それっていうのは健康保険みたいなもんですけど、
はい、
逆に言うと医療費がかかると、
はい、
その払った分を町にこの子が例えばインフルエンザでこのぐらいのお金がかかりましたというとリファンドしてくれると、こういう制度ですか？
中学生までは、30年度からですけども、窓口で一切お金の支払いもなくですね。
あ、できちゃうんですか？
はい、病院に行って診療を受けて帰ってくるだけで、あとは役場の方にそのまま直接請求が医療機関から来ますので。
それは葉山の医療機関じゃないとダメなんですね？
いえ、葉山の在住の方、葉山の住民票がある方が、ただ東京とかどこか地方で怪我をされたりしても、そこから請求が来ますのでお支払いをします。
ほう、そうですか。
建て替えを一時してもらうことはあるかもしれませんけれども。
それすごいな。それが中学生までですか？
中学生まで、はい、清水の舞台から飛び降りる覚悟で。
ほう飛び降りないでください
。ただやらなければいけない課題が大きいので、先ほど申し上げたように強くはなったんですが、やはり葉山の例えば役場そのものもそうですし、学校とかですね、福祉文化会館をはじめとした公共施設がかなり老朽化をしていまして、そちらの方に莫大な、やっぱりどうしてもお金を入れなければいけないのが背景にはあります。
学校がですね、実は葉山っていうのは学校優先にする自治体だなって僕はすごい印象的だったのは、
はい、
今から30年かぐらい、もっと前かな、町の庁舎、ボロボロの木造のちっぽけな庁舎ありましたよね。
旧役場ですね。
でここはさすがに田舎の庁舎だなと思ってたんですけどね、
はい、
ところがそこを手つけないで学校がみんな新しくなってった、
はい、そうですね。
これはね、考え方としてすごくいいな。で最後に今の町役場ができたんですよね、
はい、
これは少しすごいもん立つなっていう気がしてた。でもね、最初に学校がちゃんときっちりしてたからいいかなと思った。それももうあれですか、もうそろそろ手つけなきゃいけなくなってきました。
そうですね、建ててから30年後半、40年半ばの建物がほとんどなので、学校の建物そのものもそうですし、例えば空調関係とか、
はい、
あと29年度で今工事がそろそろ終わりますが、葉山中学校のグランドの再整備をしたりしました、
は
い、グランド整備ってお金がすごいかかるんですね。
そうなんですか。
いやー、私もビール丸ごと1個グランドに埋めるぐらいの金額をかけています。
あ、そうですか、
はい、
ローラーかけりゃいいってそういうもんじゃない
じゃないんですね。
そうなんですか。
それも公共施設の整備の一環で、木村さんおっしゃる通り、やっぱり私たちの暮らしの中ももちろん大事ですけども、なんかこう子どもたちの教育って未来への希望とよく言いますけど、教育にお金かけるっていうのは自治体のなんかこう背筋を伸ばすというかですね、少し我慢をしてでもそこに目を持ちたいっていう気持ちを表すと思っているので、それは確実に毎年 入れていきたいな、投資していきたいなとは思うんですが、背に腹をかえられないところがあるので、
そうじゃなくてね、
ギリギリで頑張っていきます。
首長さんと予算の話すると、
ええ、
老人対策って言葉がね、いっぱい出てくるんですよ、
はい、
いろんな他の町では、
ええ、
そうするとね、はい、ここではね、いきなり子供の話が出てきたんでね、
はい、
これは私年寄りで本当は構ってもらわなきゃいけないんだけど、でもね、いいなと思う。いやいやいや、それ、ほら、小泉進次郎さん言ってる話でね、
はい、
もうそろそろ年寄りに金使うのやめて、若いもんに金使えよって彼は言ってて、僕は一理あると思うんですよね。だから、まあ、早間町の人口構成どうなってるか知りませんけど、早間町のお年寄りは多分ね、元気だと思うし、
はい、そうですね。
もちろん、いろんな形で、面倒見てもらうのは大切なんですけどね、子供の話最初に来るっていうのはいいですね、
はい、もちろんですね、福祉の関係も、
ええ、
本当子供に比べるとちょっとだけになってしまうんですけども、
ええ、
例えば京浜急行バスの、ふれあいパスというのがあるんですけども、
何バス？
ふれあいパス。
あ、ふれあいパス、
それのですね、本当ちょっとなんですけども、1割ぐらいを70歳以上の方には今年から30年度から補助をしようと今準備をしております。
それ安くなるっていうんですか？
1割程度なので、本当に気持ち程度なんですけども。
僕ももらえるんですよ、これ。
ぜひ購入していただいて、なるべくこう、まあ、バス停までは歩く、そして外出をする。うん、で、もう一歩言うと、まあ、車の運転に不安な方は、免許返納もですね、考えてもらうきっかけにできたらいいなという思いを込めています。
それか。それですか。
なかなかね、葉山は地形上難しいところはあると思うんですけども。
そうなんですよね。
ね、
できればバス乗りたいんですけどね。
はい。
バス停まで行くのは大変だし
も。そうなんですよね。
今、老朽施設の話出ましたけど、
はい、
文化福祉会館どうですか？
はい、
もうね、
ご多分に漏れず、
はい、
古くなってきてました。
素晴らしい立地条件と、
そうですね、
素晴らしい小屋なんですよ。僕はね、大好きな小屋なんですが、
はい、
悲しいからね、もうね、冷房の音が大きくてね、クラシックの微妙な演奏会ができなくなってきて、
はい、
っていうところあるんですよね。これ、あれ、町で直すっていうのも大変だと思うんでね、
はい、
民間委託とかそういう手ないんですかね。
はい、ネーミングライツを一時検討してですね、
はいはい、
ただやはり場所が好きな方には、すごくいい場所、
ええ、
まさにコンサートを聞いても出てきてもそのままの気持ちで自然に包まれた空間からこう帰っていけるっていうハイマーの良さを、ええ、私もすごく感じるんですけども、なかなか民間企業の方が採算目的であそこに手を出すというのは難しいみたいでですね、なかなかこう踏み込めないというか手が上がらない現状を確認をしてしまったところにあります。
あ、そうですか。
はい、
いや探しますよ、もしかそういうご希望
が。本当ですか？
うん、
ぜひ。
いや、あそこね、来た人がみんなね、喜ぶんですよ。なんかね、ドイツのね、小都市のオペラハウスみたいだって、
はい、
でもね、悲しいから中に入るとね、音がちょっとうるせえなとかね。
そこちなみにですね、おととしですね、もう2年前にエアコンの再整備をしたので、
知ってます。
多少は、はい、多少は。
ただどうせやるんならいろんなとこ直したいんですよね。
そうですね。
あとクロークがないとかね。
あ
るんですよ、
はい。
椅子もそうですしね。
はい。
だから。
そう、椅子も数もちょっと少ないんですよね。
なんか民間で。
ないので。
いや、大丈夫ですよ。民間で少し助けてもらってもいいっていうのは探しますよ。
あ、ぜひ。
ね。
ぜひ。
じゃ相談しますか。
はい。
あ、すごいな。
ありがとうございます。
僕大好きなんですよ、あのホール。
ホールですね。
はい。
はい、ホールは何としても維持していきたいなと私も思います。
あと予算、子供。
はい。
なんか給食の話があるんですね。
あ、はい、学校給食がですね、今年の予算の一番大きな多分争点にも、議会の皆さんとも争点になると思ってまして、
はい、
はい、学校給食センターを作ろうということをもう2年以上
ないんですか。
今は葉山の小学校4校に自校方式で作っていて、中学生はないです。
いや、それぞれに給食の作る施設が小学校にあると。
はい、あります。ただこれも先ほどの学校の話の通り、もう30年40年以上前の建物の施設なので、かなりこう水をバシャーってかけて掃除するような設備なので、施設の更新もできないというものも出てきてますし、
まあ、問題があったわけじゃないですね。ノロウイルスとかなんかそういうのは。
そこは今の4校のそれぞれの栄養士をはじめ調理員の皆さんが頑張ってくれているので、なんとかなんとかですけども、ただ今は例えばアレルギーの方対応に別のラインを作ったりとかですね、
そうです、ありますね。
安全衛生基準がかなり高くなっているものに比べると、 本当にいつ何が起きてもおかしくないという心配をしているのが現状にあります。
そうですか。いや、あのこの放送局でも、
はい、
あのガスクッカーさんの協力で、
はい、
あの各学校の給食のメニューっていうのをね、毎日お知らせするっていう時間帯があるんです。あ、
そうなんですか。
皆さん聞いていただいた、子供こんなの食べてんだなって、ね、そういうのがあって、
はい、
給食はあの非常に、まあ、放送局としても関心があるテーマなんです、
はい、そうですか、そうですか。
中学はない、給食はあるんですよね。
ないんです。今お弁当なんです。
弁当ですか。
ご両親が作るお弁当を持ってきてもらってるんです、
ね、それもいいんですけどね。
はい、あの愛称弁当というのも確かに大事だと思います、ただまあ社会、女性の社会進出じゃないんですけども、やはりご両親の負担はあるものは間違いないと思うので、なんとかあのそこは、まあ、センターでなければかっていうよりも中学校の給食を始めたいという気持ちが私は一番強いのと、
はい、
または申し上げたように小学校4校をなるべく早く安全な、そしてあの美味しい給食が作れるような設備に再整備してあげたいという気持ちを今回まとめて、じゃセンターで、まあ、スケールメリットもありますし、だいぶあの将来に向けてはコストも軽減できるので、これが一番いいだろうというふうには考えてるんですけども、なかなかあの
争点はどういうところなんですか。
やっぱりあの給食の匂いがするのがいいというのがですね、あのよく言われる声だったりとか、あとはまあそれぞれバラバラに作るのが子どもたちにとってまあ情緒の教育にいいという声があったりとかですね、あのそれぞれ皆さんおっしゃることは少しずつ違うんですけども、あの一個一個作った方がいい、それからあのセンター化にする設備費が、設備工事がですね、どうしても高くなるので、それが高いという声だったりとか、いろんな声があります。
しかし議論のしがいのあるテーマですね、これは。
そうですね、
給食そのものの話もありますし、
そうですね、
それからどういう給食がいいのかとか、どういうふうに安全を確保するんだとか、
はい、
そういう話はあの本当に当然一番なんて地方議会でやってふさわしいテーマですよね。
ふさわしい、
まあ、あの首長さん大変でしょうけど。
いや、あの私は2つですね、うん、何よりも今 の, その小学校の給食設備をなるべく新しくして、
うん、
であの今は調理員の皆さんが議論をしてるんですけど、手作りを大事にしていこう、早間の地産地消を大事にしよう、各校で例えばあの小学校5年生で稲作を体験したりして、そこからあの餅を作ったりとか給食のご飯を作ったりするんですけども、まあ、そういう手作り感を大事にしていこうとかですね、議論をしてくれています。
ああ、そう
です。そういう良さをしっかり持っていつつも美味しくて安全でというふうにしていきたいんですけども、なかなかその議論が進まない。あとは中学生のやっぱりお父さんお母さん、あの議論も大事なんですけども、なるべく早く給食を始めてあげたいというのが、子供3年間しか行ってないので、議論1年すると3分の1終わっちゃいますから、今回なるべく議員の皆さんにもご理解いただきたいなというのが正直あります。
あのその放送で給食のメニューをご紹介するときに、ね、ひじきなんてのが出てきて、やっぱりそういう季節か今なんてね、
ぶっといハイマのひじきが、ね、出ますからね。
そうですか。じゃあそれは注目の話ですね。
はい、頑張っていきます。
オリンピック関係って何か予算関係ありますか。
はい、あのオリンピックはだいぶ去年のイギリスチームの来庁とか、あと香港とかオランダも来てくれましたが、あのペースがつかめたところがありまして、早間としては変わらず応援を盛り上げをしていこうと、ただあの神奈川県の方では例えば早間港の整備を今行っていますし、江ノ島もあの大きく再整備をすると、あの台風で壊れてしまった去年の設備に合わせてですね、オリンピック関連の予算も今年入っているのは確認しているので、そういう意味ではあの、まあ、準備が着々と、今年はもうすでにプレプレオリンピックがありますから。
そうなんですよ。それがちょっと心配事でしてね、実は私はあの個人的にあのワールドセーリングという世界のセーリング連盟の幹部と仲いいのがいるもんですから ね、
はい、
このメールが先週来ましてね、はい、できるか大丈夫かって言ってきたんですよ。なんかその聞くとその漁網の話があったり、
ありますね、
船を動かすのにあの支障があるとか聞いてんだろうけど、でも今年はトライアルレースをやんなきゃいけない、
はい、
でこれはあの本番と全く同じスケジュールで、
そうですね、
ね、規模でやんなきゃいけないって、できんだろうかって、
はいはい、
すごい心配してきたんですよね、
はい、
だまあ海の上でやるんですから、あのドンって言えばいいだけの話だとは思うんですけどね、
はい、
あの大丈夫かな、まあ、早間町とすれば やってくれれば海の上でやってくれればいいだけの話なんですけどね、まあ、
確かに、
と言いますのも ね、ごめんなさい、あのもう一つあったのはエキシビションレースって公開レースって言うんですかね、あの次の実は フランス大会から正式種目にするために、
はい、
あの新しいことをセーリングではやろうという話があって、それはあの外洋レースを、
はい、
あのやると。
クルーザー級ヨットです
ね、30フィート、10メートルぐらいのクルーザーヨットに男1人、はい、女1人、2人だけ乗りまして、すごい船なんですよ、
はい、
下に羽が生えてて、
ああ
の浮き上がるんですよ、
はい、
でものすごいスピードで走る、
はい、
でこれをフランスから30艇送りますと、だからあの持ってきて、
ええ、
20艇ですね。それでスタートがこの辺から始まってですね、
はい、
それで神津島回って大島へ上がってきて、
はい、
三宅島へ下がって、それからまた上がってきて最後に東京にフィニッシュすると、
すごい、
レインボーブリッジをくぐってフィニッシュっていうね、
はい、
面白いコースなんですよ、
はい、
でそれを2泊3日でやるっていうね、面白いレースだなと思って、あのやることを考えてたんですね、
はい、
そしたらね中止になったって、ね、なぜ中止になったのって言ったら、いや提案して、
はい、
こちらでやるからって言ってたら、あの組織委員会が、
はい、
そういうその今いろんなスポーツのそういうなんていうんですか、トライアルレースの、
ええ、
あの申請が来てるらしいんですけどね、
はい、
どれ一つとしては何もまだ決めてないと、
あ
それ決まんないんで、もう時間的余裕がなくなったからやめるって言った、
もったいないですね、
もったいないことしたなってね、なんかそういう影響がこういろんなところで出てんじゃないかっていう、そのお役所仕事ね、あの組織委員会の、
はい、
いう気がしてね、ちょっと心配なんですよね、一人で喋っちゃった
から。あのちなみに葉山町はですね、あの去年イギリスチームと、あの協定も交わして、あの王室の国イギリスと皇室の町葉山で、はい、あの私の今年の今年というかあと2年半のうちの一つ大きな夢がですね、あの今葉山の名前って実は石原裕次郎さんを知らないとか、若い時代になかなかこう浸透しなくなっている危機感も正直持っているので、今回のオリンピックを通じてですね、あのローマ字で世界の葉山が、例えばイギリスで言うと BBC で、なんとかイギリス、葉山という名前が放送されるとかですね。情景がこう、世界中に広まっていくような、そんな取り組みをして、あの、便乗商法じゃないんですけども、オリンピックをうまく活用していくことが、葉山の課題かなとは思ってます。
うん、あの、もう売れてますよ、名前。
いや、まだまだです。
でもね、そういう観光客が来た時どうします？その受け入れをまたね、
はい。
あの別になんか観光地にしてくれって話は全然ないんですけど、
そうですね、
来てよかったなという、なんとなくそういう思いにしてもらえるようなね、
はい、あのむしろちょっとこう柄の悪いというかですね、葉山理解されない方は私は来なくていいと思ってますので、
そこは、ね、
あのそこはそういう強気を気に入ってくれる方が葉山を愛してくれる、それが将来の葉山庶民ならいいなと思ってます。
この間噴火があった、
あ、はい、
姉
妹都市ですね、
はい、そうなんですよね、
はい、
これはなんか、あの、まあ、慰問をするとか、なんかありました？
はい。あの、2月1日、2日に、私、あの、草津町に行ってまいりまして、元白根さん、献花もしてきましたけども、あの、噴火あった元白根さんはもう雪もかぶって、本当にあの、静かに穏やかに、見えました。ただ、あの、町の中もだいぶ静かで穏やかでですね、やはり、不意法被害というか、キャンセルがだいぶあるそうで、あの、葉山町も来年が、葉山と草津の姉妹都市締結50周年だったことも、
もう50年になるんですか。
そうなんです、長い、多くの方々があの交流してくださっていると思うんですが、今もですね、草津町に泊まる方に葉山町民お一人年1回なんですけども、1000円の宿泊助成をしています。でこれはあの今回の噴火による不評被害といいますか、観光の振興の応援にですね、3000円に、この3月1日から来年の3月31日までの13ヶ月間割増をしようと思っています。なのでぜひ、
あ
の、
気前いいですね、
家族4人だと1万2000円分来ますので、ね、はい、ぜひですね、草津町応援も兼ねて日本一の名湯を15年連続取ってますから、あのスキー
暑いんですよ、
暑いですねでも入ると、あ、これが日本一かっていうのはすごく感じると思います。ぜひお越しになっていただけたらと思います。
どうやってそれ手続きすればいいんですか？
泊まることをですね、決まりましたら、葉山の町の役場の方に申請をしてくだされば、助成券と、公費が出ますので。
へー、はい、なんか、財政状況いいって言ったら、なんか気前いいよって ありますね。
そうですね、一方で億単位の施設整備を考えるとですね、まあ、そのぐらいは皆さんにぜひ還元をしていきたいなという気持ちで今頑張っているところです。
あ、そうですか。いやー、びっくりした。そうすると予算はこれから審議に入って、
入ります。
いつもの成立ですか？
3月中旬に順調にいけば、
はい、
中旬にはまとまる予定です。
そうですか。
順調にいけば、
はい、
はい、
あとゴミ、
はい、
ゴミはいつも逗子市との協定ありますね、
はい、
これはその後どうなってますか。
はい、今年の春から、葉山の可燃ごみは全量逗子市さんの炉で燃やしてもらってですね、そして葉山の
今まで少しずつこう持ってってたん
じゃ。そうです、トライアルを1年間してきましたけども、今年から全量葉山のごみは逗子で燃やしてもらうことになりました。
可燃ごみは、
可燃ごみは、
はい、
で一方で飼料とかですね、他のもろもろのもので葉山がもらえるものもありますので、葉山の下水処理センターに入れたりとかですね、逗子市さんとお互いにこうウィンウィンの関係で、やろうと。
プラスチックなんかこっち持ってくるってことなんですか。
プラスチックに関してはまだこれから議論が必要なんですけども、
はい、
お互いにこう持ちつ持たれつの関係で、
ええ、
逗子さんにももちろん葉山町にもお互いに費用を払い合うので、ええ、その辺はちゃんとしますけども、いい関係を築ければ、人口規模もだいぶ近いので。
それやるのに毎年その話出るとね、お願いしてるんです、早くトンネル掘ってください。
本当そうです。
もうゴミの車上越えてくるのはたまんないですから。
あそこです、南郷トンネル抜けたとこですね、自由振動の入り口、はい、あそこはもう本当に逗子市長も私もたっての希望で頑張ってます。
それでゴミの話が出ると病院の話になるんですけど、
はい、
まだ逗子の総合的病院がどうなるか。
そうですね、
まだ可能性はよく見えてこないところなんですけど、
はい、そうですね。
そうしてる間にハートセンターが救急受け入れもするし、
はい、
外科はだめだ、無理だけど、
だ
けど内科の外来も受け付けるしということで、なんか総合病院的になってきたんですけどね、
はい、
これ利用しないってないだろうと思って。
本当そうですね、
この間あの院長さんが、
田中院長、
はい、すごく積極的で、地域の方と一緒にいろんな形で医療関係の交流をしたいっていう。
そうですね、
イトピアの新年会に来ていただいて、
はい、はい、
話聞いて、
伺いました、
名刺交換して、
はい、
それで要するに何か悪くなったら院長さんに直接電話したいしいや大事なんですよあれ ね、
そうですね、
救急車に乗ってねどこ行くかっていうのは、
そうですね、
決まる方がね、救急車待ってるよりも救急車の中でどこの病院行くかって決まるまで待つ方が大変な時で、はい、その時にこの名刺をかざしてこういう電話してくれって言えばね行くからっていう話にしたんですけど、でもそういう意味であそこにああいう病院があるっていうのはいいことですし、ね、地元の医師会との方のとの関係もあるんでしょうけど、もうそれも解決しかかってるかしたのかなというふうに聞いてますし、
はい、
いろんな意味でお医者さんとの、特に葉山みたいな町はお医者さんと大事に付き合うっていうのは、
そうですね、
必要だと思いますし、
うん、ハートセンターさんもですね、なかなかこれはうちうちの話ですけども、経営という問題もあるみたいなので、なるべくかかっていただいて、それこそハートの専門医でありながらいろんなところを見れるように今体制を整えてくれているそうなので、救急のお医者さんも連れてきたいなんて田中院長おっしゃってましたから。
そうですか、
本当に心強いなと思います。
院長さん未病なんかの、プロってのはおかしいですけども、はい、非常に関心が高くて
ですね、そうですか、
そうですか、そういうその診断みたいなもん、今逗子が市役所でやってますよね、
やってます、
ああいうのもどっかでやっていいかななんて話してるんで、
は
い、
葉山に未病センターないので、ぜひハートセンターで持ってもらえるとありがたいですね。
そうですね、そんなことがあります、
はい、
予算がどういうことになります、次の時にはいやあれはうまくいかなかったなんて話がないように
私としては 100% 頑張りたいんですけど、
どうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。